Podcasting program. Internet radio.
JF4XM podcast.
JF4XM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース。4月28日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは音信不通です。今日なんかね、トラブルがあったみたいで、お昼休みもほとんど休めてないんじゃないかな。私のお昼休み時間中にはメールの既読になりませんでしたんでね。で、私が仕事始めてからなんかトラブルとかってね書いてたんで、もしかしたらお昼抜き、まあ抜きってことはないかな、仕事してるんじゃないかなと思いますけども、普段収録を始める19時になっても何の音沙汰もないんでね、はあ、まあ連休前だし忙しいのかなって気がしますけども。なのでスキちゃんはどこから参加してくれるかは全く見えません。下手をすると、連休前の収録私一人で喋って終わってしまうのかなっていうね、気がしなくもないですけどもね。はい、明日からゴールデンウィーク突入ということで、結局何連休？土日月火水木金土日、9連休ですかね。まあ間の1日2日がうまく休みが取れていればって感じですね。はい、まあ天気はねそこそこの天気かなと。まあ雨にたたられてゴールデンウィークずっとうちにいるということにはならないとは思いますけどもね。皆さんはもう計画は当然立ててるでしょうね。お出かけする方はね、今からって言ったらとてもじゃないけど交通機関も宿泊先も取れないでしょうからね。はい、まあこれ4月の終わりから5月の初めにかけてゴールデンウィークというんですが、なぜゴールデンウィークというのか、誰がゴールデンウィークと名付けたのか、皆さんご存知でしょうかね。これ諸説あるらしいんですけどもね、まあ、一番有力なのが、1951年昭和26年、現在のゴールデンウィークにあたる期間に上映された映画自由学校というのがあったらしいんですけども、これが正月やお盆興行よりもヒットしたのを機に多くの人に映画を見てもらおうと当時の、大映の専務であった松山英夫さんという方が作った造語らしいんですよね。で、まあ呼び方の由来ですけども、当時ラジオで最も視聴率が高い時間帯ゴールデンタイムのこのゴールデンをもらったということらしいんですけども、もともとはこれ黄金週間って言ってたらしいんですよね。ただ、インパクトに欠けるということで、ゴールデンウィークというふうにねカタカナ表記に変わったということらしいですね。なのでゴールデンウィークは映画を見に行かなきゃいけないんですよっていうことらしいんですけどもね。あと諸説あるということだったんですけども、 それ以外にはね、4月末から5月初旬にかけてロッキー山脈の雪解け水で砂金がたくさん取れたため、この時期は金鉱探しに人々が流れていってしまって、まあ誰もが仕事しなくなっちゃう、休日状態になっちゃうっていうところから取ったという説もあるらしいんですけどもね。あとは東方見聞録の中で、マルコポーロが、黄金の国ジパングと、まあ、書いてるんですけども、日本に来日したのが5月の初めだったということでゴールデンウィークという説もあるらしいんですけどもね、まあ、この辺はあんまし根拠がないというらし話ですけどもね。まあ有力なのは映画業界が作った言葉だということなんですけども、ただ皆さんお気づきかどうかは分かりませんが、 NHK のニュース、ここの中でゴールデンウィークという言葉を聞いたことがあるでしょうかね。実は NHK はゴールデンウィークという言葉を使わないんですね。大型連休って言うんですよ。一部民放もね、大型連休というふうに言ってゴールデンウィークとは言わないっていうところもあるらしいんですけどね。まあ、結局これ映画業界が作ったってことで NHK としてはまあ映画業界の PR になってしまうということで、まあゴールデンウィークという言葉は使わないということにしてるらしいですよ今でもね。はい、ということでまあ長い方は9連休、間出なきゃいけない方は3,4,5,6,7の5連休なのかな。まあ天気に恵まれるといいですねって感じですね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初はこちらはディズニーネタでいいのかな、トラベルウォッチにあった記事です。東京ディズニーリゾートオリジナルランドセルを東京ディズニーランドとシーの2店舗で4月28日から10月1日まで受注販売という記事が上がってました。オリエンタルランドは4月28日東京ディズニーリゾートオリジナルデザインのランドセル、東京ディズニーリゾートオリジナルランドセルの受注販売の受付を開始しました。価格は送料込みで5万8000円から8万円ということで結構しますね。受付店舗は東京ディズニーランドのハウスオブグリーティング、東京ディズニーシーはイルポスティーノステーショナリーの2店舗で、受注期間は4月28日から10月1日、発送は来年2月下旬ということだそうですね。サイズはですね、 A4 フラットファイルが入るサイズということで、最近多いですよね、 A4 が入れられるサイズというのが。我々の頃はあの B5 ですかね、ノートの大きさがだったような気がしますけどもね、最近のはちょっと大きいんですよね。女の子用ですけども、人気のアリエルを刺繍でデザインしたプレミアムプラスというのが8万円。ここの金額はすべて送料込みの金額になります。 ディズニープリンセスをデザインしたプレミアムラインが75,000円、シンプルなデザインのスタンダードラインが58,000円の3タイプを用意しますと。プレミアムプラスには反射鏡に人で、その他のラインではハートやミッキーマウスの形を採用ということはそうですね。色はプレミアムプラスのパールブラウン、プレミアムラインのパールピンク、パールサックス、パールラベンダー、スタンダードラインのピンク、ラベンダー、ブラウン、ブラックの計8色ということはそうですね。スタンダードライン一番安い58,000円の分、これなら男の子でも使えそうですよね。それ以外はこれ女の子用だなちょっと男の子が背負うには恥ずかしい部分があるかもしれませんね。もう我々の頃は黒か赤か、まあ、女の子が赤で男の子は黒しかなかったんですけどね。今はもう色とりどりですよね。ただあんまり変な色選ぶとね、これ6年間使わなきゃいけないんでね、大きくなった時にちょっと恥ずかしい思いをする可能性もなくはないかなという気がしますが、まあ値段的にはまあ安いのは安いのがありますけどね、あのイオンとかで売ってるようなやつも、まあちょっとお高いのになるとやっぱりこれぐらいの値段するんでしょうかね。じいさんばあさんは買ってあげなきゃいけないんでしょうねはい、それでは次はポケモンニュースですね。気になるキナさんの方にあった記事です。マクドナルドゴールデンウィーク期間中にルアーモジュールコラボイベントを開催へという記事が上がってました。本日日本マクドナルドがゴールデンウィーク期間中にポケモン GO において国内パートナーシップ企業初となるルアーモジュールコラボレーションイベントを実施すると発表しました。今回のルアーモジュールコラボイベントは4月29日土曜日から8月7日日曜日の9日間、毎日、6時から24時まで国内のマクドナルド約2500店舗のポケストップがポケモンを引き寄せることができるゲーム内の道具ルアーモジュールを使用した状態になるというものだそうですね。これによりイベント期間中はマクドナルドのポケストップ周辺で多くのポケモンに出会うことができますということで、あのルアーモジュール突き刺すと花びらが散りますよね。あれが朝6時から24時までずっと花びらが散ってる状態になるということだそうですね。あれ通常は30分でしたかね、有効時間が、はい、ということで、ゴールデンウィーク中ポケモンを探しに行く方はぜひマクドナルドに行くと珍しいポケモンが拾えるかもしれませんよ。はい、それでは次のニュースですけども、こちら飛行機ネタです。日本経済新聞にあった記事です。ユナイテッド席を譲った乗客保証110万円に値上げということだそうですね。ユナイテッドここんとこお騒がせしてますよね。お客さん引きずり下ろしたり、ベビーカーのなんか話もありましたよね、その後に。はい、まあいろいろと問題を起こしているユナイテッドですけども、アメリカ航空大手ユナイテッド航空は27日オーバーブッキングで自主的に席を譲る乗客への保証額を最高1万ドル日本円で約110万円に引き上げると発表しましたということですね。今までは上限が1350ドル 日本円で約15万円だったんですけども、まあ、大幅に引き上げることで、オーバーブッキングの際の乗客が、まあ、自主的に席を譲りやすくする環境を整えるということですね。はい、まあオーバーブッキングっていうのは日常的になんかあるみたいですね。まあ、結局ギリギリになってキャンセルする人とか、チケット買ったけども乗らない人っていうのがね結構あるようで、まあ、それを見込んでオーバーブッキングしてしまうらしいんですけどもね。あでも110万円くれるって言われたら譲るかな、譲っちゃうかもなもし次の日は仕事でどうしても帰んなきゃいけないっていう時でも110万円ちらつかせられたら譲っちゃうかもしれませんね。なんで15万円でもちょっと心動くかな、はい、皆さん110万円ちらつかせられたら席譲りますか。はい、それではここから IT ネタいきたいと思います。まず最初はテッククランチさんの方にあった記事です。 iPhone8 の最新リーク写真にワイヤレス充電の手がかりという記事が上がってました。これは部品の設計図か、設計図がどうも出たらしいんですけども、背面のちょうどリンゴマークの下あたりですね、本体の真ん中あたりですけども丸型の、箇所があるんですよね。線で丸く、まん丸じゃないですけどね、書かれた部分があって、ここはこれはワイヤレス充電のためのアンテナが来るんじゃないかということらしいんですよね。ちょうどここの部分にあのタッチ ID が来るんじゃないかっていう記事も出てはいるんですけどもね、この今流出しているものに関してはそのタッチ ID という感じではないですね、どう見ても。まあ、ここにアンテナを入れて、まあ、ワイヤレス充電をするのではないかということだそうですね。あとまあ今回この流出している設計図ですけども、やっぱりカメラは縦に並んでますね。で真ん中にフラッシュが来ると。ただこれ背面はまあ今までもこういう図面は出てるんですけども、今回ですね、デバイス上部のスピーカー、あの電話で耳当てる部分ですよね、ここの横に、4種類の穴が開いてるんですよね。で今現行品の iPhone7 ですけども、自撮りカメラの穴が1つ、近接センサーと光センサーの穴が2つ、それぞれ1つずつなんで、なんでここに4つ穴があるんだろうということなんですけど、もしかしたら自撮り用のカメラが2つになるか、もしくはフラッシュをそこに持ってくるのかで穴が4つあるんじゃないかということらしいですよね。まあ、自撮り用にカメラ2つつけてもねどうしようもないような気がするんで、それだったらフラッシュつけた方が実用的だろうし、ただ、顔認証かなんかをつけようとすればカメラ2つあった方が立体で撮れるんで、あのそれこそ、写真を持ってきてもロックが解除されないように、その顔が立体であるっていうのを認識するためにカメラが2つつくっていう可能性もなくはないですけどね。はい、このフロント側の穴4つ、1個増えたのが一体何のためなのかっていうのがちょっと気になりますよね。はい、そしてもう一つ iPhone8 絡みのニュースですけども、気になるキナーさんの方にあった記事です。早くも iPhone8 用のサードパーティー製ケースが登場ということで、気が早いですね中国の企業みたいですけどもね、 iPhone8 のものとされるサードパーティー製のケースの写真が公開されていますと。 これシリコンケースのように見えるんですが、これ本物かどうなのか、まあ背面のカメラの部分が縦長に切り抜いてあるんで、まあ次期 iPhone、 iPhone8 用ではないかということなんですけどもね。まあこのままなのかどうなのか。ただその背面部分にタッチ ID をもし本当につけるんであれば、このケース使い物になりませんね。穴開いてないんで。まだ販売されてるわけではどうもなさそうですけどもね、試作品を作り始めてる企業がどうもあるようだということはそうですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら昨日の木梨の方にあった記事です。アメリカアップル、自動運転車の行動テストを開始、テスト車両が目撃されるという記事が上がってました。アップルがプリウス使った、自動運転のテストの許可を取ったというニュースがあったんですけども、これがどうも目撃されたということはそうですね。あ、プリウスじゃなかった、レクサスですね、失礼しました。ブルームバーグによると、アップルのテスト車両であるレクサス RX450H が初めて目撃されたことが分かりましたということで、これ写真が上がってるんですが、あ、ジフアニメも上がってるのかな。屋根の上にキャリーをつけて、まあ、カメラを搭載してるのと、あと前のタイヤの上ですね、フェンダー部分、ここのとこちょっと加工してカメラが内蔵してありますね。あと前面の部分、グリルの前、それから後ろのバンパーのとこにもこれセンサーかカメラかちょっと分かんないんですけどもね、が取り付けてあるということだそうですね。白のレクサスが目撃されたということだそうです。はい、それでは次のニュースですけども、こちらキーナーキーナーさんの方にあった記事です。アップルのアマゾンエコー対抗デバイスは Siri エアプレイデバイスとして発売かという記事が上がってました。アップルはアマゾンの人工知能スピーカーエコーの競合となるデバイスの設計を完了したようだということだそうですね。で、そのデバイスは Siri、 それから AirPlay デバイスとして販売される予定で、Beats の技術が採用され iOS ベースの OS を実行するもの、iOS ベースの OS を実行するものと見られていますということで、まあ喋りかけるデバイス、アップルもどうも出すんじゃないかということはそうですね。ただまあもう予想があっちこっち出してますからね、あ、遠いっていう感じにもなってしまって、ちょっとインパクト少ないかなって気がしなくもないですけどもね。はい、それでは次のニュースも気になる木村さんの方にあった記事です。アップル、ユーロを利用している国々やメキシコなどアップストアで値上げという記事が上がってました。元記事はマックルーマンズさんの記事ですけども、メキシコやデンマークに加えユーロを使用している全ての国々のアップストアで値上げを行う予定であることが分かりましたということですね。今回の値上げの理由ですけども、為替レートが理由ということはそうですね。アップルは今後7日間で値上げを行うことを開発者に案内をしていますということですね。あと、5月1日から台湾の顧客に対して 5% の付加価値税、まあ、消費税みたいなもんですよね、これが適用になるということも発表していますということで、こちらは料金に 5% を上乗せするのか、請求段階で 5% つけてくるのかちょっと分かりませんけどもね、タックス税金が上乗せされますよと いうことらしいですね。はい、それでは次のニュースですが、こちらはマッコ宝鑑定団ブログにあった記事です。ヤフージャパン WWDC2017 ライブビューイングイベント WWDC エクステンド東京2017を開催という記事が上がってました。ヤフージャパンが2017年6月5日にアップルによって行われる WWDC2017 の基調講演をライブビューイングするイベント WWDC エクステンド東京2017を開催しますということですね。6月5日水曜日22時受付開始で23時スタート。開催場所はこれはどこだ LODGE これなんて読めばいいんだろう、読み方が分かんない。日本最大級コワーキングスペース、場所は東京ガーデンテラス、どこにあるのかわからない。千代田区ですね。東京メトロ永田町駅、赤坂見附駅が最寄りという会場のようですね。はい、ということでこんなの初めてですよね。ましてやヤフーさん主催となるとWWDC でヤフーが何かを発表するのかっていうふうに疑っちゃいますよね。何があるんだろうっていうか、23時このイベントスタートでも基調講演は日付変わって午前2時からですよね。それまでの3時間何するのか、気になる気になるですね。まあヤフー絡みの何かが発表されるんではないかという気がしますけどもね。はい、スキちゃんが帰ってきたようですのでね、ここで一旦収録止めて、スキちゃんと合流したいと思います。しばらくお待ちください。はい、ここからスキちゃん合流です。お帰りなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
まあちょっと大変な一日だったんで後で話します。
なるほどね。はい、それでは本編途中ですんで続けていきたいと思いますよ。
はい、
気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル今週のアプリとして音楽制作アプリリリーを無料配信中という記事が上がってました。このアプリは音楽制作アプリでそれぞれのユリでループするメロディーを作成し、面白いハーモニーとメロディーのパターンを築き上げていく 独自のインターフェースが特徴ですということで、通常250円なんですけども今日から1週間無料で使うことができますよ。
何それぞれのユリって。
これね、ユリって書いてあるけど花びらなんですよね。私ちょっと落としてみたんですが、どこにあったかな。花びら、花びら、あれどこやったっけ、どっか行っちゃったぞ。あ、あったあったあったあった、これだ。立ち上げるとね、立ち上げるとあの花束みたい、花束じゃない、花びらみたいな感じなんですよね。で、1、2、3、4、5、6、6枚の花びら、
うん、
でこれにそれぞれ音をつけてやるとその6つがくるくるくるくる回るんですよ。例えば、こうか。あれ？あれ？どうやるんだっけ？あ、こう、こうだ。例えばこんな感じでね。6つの音をね、ループするんですよ。
へぇ
ー。もう音楽センスがないんで、あんまし、いい感じにできないんですけどね。
これ、
うん、
空海の BGM に使えばいいんじゃない？
でもちょっと単調じゃない？
そう。
あの最初に立ち上げた時にはデモみたいなのが流れるんですけどね、私ちょっといじってたって、そのデモがなくなってしまって今なかなか音が出なかったんですけどね。はい、無料で遊べるというか、まあ使えますんで落としてみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはインターネットウォッチじゃなかった、携帯ウォッチにあった記事です。ソフトバンクギガモンスターのテザリング無料を来年3月末まで再延長ということで、おとといだったかな、ソフトバンクさんがテザリングの無料キャンペーンを延長してたんですよね。確か夏ぐらいまで、
うん、
8月だったかな。で昨日になって au さんが来年の3月31日までテザリングを無料にしますっていう発表をしてたんですよ。でそれを受けて今日ソフトバンクさんが au に追従する形で来年の3月31日まで無料にしますという再延期を発表したってことですね。これ
なんか来てたな、ソフトバンクから
。うん、ドコモさん発表がないなと思ってたんですけど、ドコモはもともと来年の3月31日までテザリング無料ってのをやってるんでね、これで多分、3社が来年3月31日までというふうに横並びになったんで、それ以降どうするか、どこがしびれを切らして先に延長を始めるか、
うん、
でそれをみんなが追っかけるかっていう形になるんじゃないかなと思いますけどね。あ、ソフトバンクは7月末まで延長しますっていうふうに言ってたんですね。これをさらに再延長しましたということはそうですよ。はい、それでは次のニュースですけども、ゴールデンウィーク何もすることがない方、本でも読んでみてはいかがでしょうか。気になるキナさんの方にあった記事です。Amazon ゴールデンウィークに合わせ Kindle ストアで多数のセールをスタートということだそうですね。いっぱいセールやってます。最高で 50% オフってのがあるかな。あ、全品99円ってのもあるね。 NHK 語学テキスト、これ全品99円だそうですね。30% オフから 50% オフって感じかな。あと100円均一とかね。
へ
え。いろいろキャンペーンをやってるそうですんで、ゴールデンウィーク本読んでみようかなって方、使ってみてはいかがでしょうか。そして電子書籍絡みがもう一つニュース上がってました。こちら iPod Lab さんの方にあった記事です。インプレス R&D 熊本地震体験記をウェブで無料公開、スマホから読めますという記事が上がってました。熊本地震からまあ1年この間迎えましたよね、
うん。
でこの熊本地震での避難所生活、移住、闘病、自宅解体、仮設住宅、各種手続きなど、被災によって起こった出来事を綴ってますということだそうですね。 地震とともに生きていかなければならない日本の皆さんに私の体験を通してその材料を提供できればと思いますということでね、無料で現在ウェブ上で公開されていますということですね。タイトルが熊本地震体験記震度7はどういう地震なのかというね本だそうです、はい、ぜひよかったら皆さん読んでみていただきたいと思います。はい、それでは最後は iTunes カードのお得情報ですけども、まず最初はこれソフトバンクユーザー限定ですね、5月1日の10時まで、ソフトバンクオンラインショップで iTunes コードの 10% 増量セールを実施していますということですね、これは全ての iTunes コードが対象になりますね。1万円で1万1000円分、5000円で5500円分、3000円で3300円分、1500円で1650円分、500円で550円分。あとバリアブルの方は500円から4万5000円の範囲で 10% 増量しますということですね。ソフトバンクユーザー限定で、お支払いは携帯電話の料金と一括になります。続いてはですね、同じ金額の iTunes カード2枚同時購入で 10% 割引セールというのが、ヨドバシカメラ、ビッグカメラ、ソフマップ、小島で開催されてます。これが5月7日までですね。あと5月7日まででちょっと変わったのがありますね、ドン・キホーテ、あ、違う、ドン・キホーテここでですね、iTunes カードを購入すると次回使える 10% オフクーポンがもらえるキャンペーンを実施しています。数量限定で 10% オフクーポンは期間中1人1枚限りの配布となりますということはそうですね、クーポン利用時に 10% オフになるのは3000円以上の iTunes カードが対象ですと。固定額面の1500円券、そしてバリアブルは対象外になりますのでご注意くださいということだそうです。以上、空海 IT ニュース4月28日でした。それではエンディングに行きます。
はい、猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜チュリーちゃんが1478回拝聴、このところ意外とひんやり今日もでしたといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっとね、気温差が激しいよね。
そうそうそう、朝晩はちょっとひんやりしてるもんな、こっちも。
うん、
はい、
はい、そして1479回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきます、あれカウントが書いてるもうやめた、
ありがとうございます。
ジュウちゃんが1478回を聞いてくれてます、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。でそれからおバカさんが、あ、昨日のケイちゃんの野菜これなんだが懐かしい、通称アイヌネギ、行者ニンニクだって書いてある。
あ、行者ニンニク、
名前は聞いたことある、
食ったことはないな、
アイヌネギ、
ネギっぽい味がするのかな、
でもニンニクなんでしょ、
うん、
初めて見た
ありがとうございます。
どうやって食べるんだ、
どうやるんだろうな、
あ、ここにケイちゃん書いてあるよ、さすがおバカちゃん、甘くもあり臭くもあり、ジンギスカンに入れると最高なのケロって書いてある、
そういう食べ方なんだ、
うん、すごいね、地元飯だね、
そうだね、
うん、
はい、
ありがとうございます。ヤシチさんが、毎回の配信ありがとうございます、1479回を聞きました、スキちゃんいっぱい出た、後で、あ、これ後で話します、
はい、ありがとうございます。
ジミーちゃんが配給って書いてるけど何をもらったんでしょうかね、
あ、乾パンか、
備えあれば大丈夫、コンペイト入り美食乾パン、もらったんだ、
これ今拡大したら乾パンって読めたけど、ちっちゃい写真の時に乾パリって書いてある、お酒って思った、
乾パリにコンペイト入ってないでしょ、
さすがにね、はい、ありがとうございます。
あの乾パンといえば、私があの唯一1回だけ三谷にお邪魔した時にね、あの出てきたおやつというか乾パン食べさせるね、はい、
乾パンがあったね、
はい、ありがとうございます。おバカさんが、そうそう、今の時期に洞爺湖畔で山菜と一緒に取ったけど、ジンギスカンにぴったりだね、おひたしもってことで、行者ニンニク、
あ、浸しにもいいんだ、
食べてみたいな、ちょっと気になるな、
臭いっていうのはニンニク臭いのかな、ネギ臭くなきゃいけないけどな
まあネギもニンニクもあの香味野菜っちゃ香味野菜ね、
うんうん、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます。ペプシさんが1479回を聞いてくれてGoogle さんって検索履歴とかから結果の最適化してるから、人とか場所によってランキングが変わるみたいですねってことでいただきましたよ。
はい、ありがとうございます。それで人によって違うわけね。
なるほど。
人のされ方が。はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。ジオちゃん帰宅のともにってことで1479回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。アメリカンさんが、連休中は多分混むと思うので、前から行きたかった京都水族館へ行ってきました。館内は涼しく空いていて、大水槽の前で2時間近く居眠りをしてしまいましたので。
ほほほほ。ありがとうございます。この左の写真が大水槽。
綺麗。
うん、青い照明で。
なんかちっちゃい写真を大きくするまでは、東京とか、美ら海とか行ったんかと思ったけど、京都なんだね。
前は通ったね。京都水族館、
ね。そうだね、行けばよかったのにね。なんで行かなかったんでしょうね。
鉄道博物館行ってしまったからね。
でもここの前で2時間寝てたんだって。
あの、すきちゃんとこの近くのアクアスも、大水槽の前はベンチとかあるよな。
うん、
寝れるもんな。あそこで寝袋持って行って寝たことは何回もあるけどな。
あなたはね、
うん、娘と夜の水族館を体験したことありますよ。
いいですね。
結構 構やかましいんだよな、あの大水槽の前って。
どんな音？
夜、あの水を循環させるポンプの音がね、昼間お客さんがいっぱいいるときは気がつかないんだけど、夜シーンと静まり返るとポンプの音が結構しますよ。
どんな音？
大きな水槽は、うん、なんかゴーっていうかね、
うーん
っていうか。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですね。
はい
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、スキちゃんが今から面白いお話するかもよ。
もう今日和訳そうだったら、和訳そうってクソっていうその下品な言葉すいません。昨日便秘薬を買ったって話しましたよね。
うん、
あの行楽ハーブ。
はいはいはい、ピンクの小粒ってやつ。
緑です。
あ、ハーブが緑なんだ。
うん、で15歳以上は1錠から2錠って書いてあって、あの最初は少量から始めてくださいって書いてあったけど、何が少量からやっとられるかと思っていきなり2錠飲んで寝る前に、でだいたい9時間から12時間で効果が出るって書いてあったときは、10時半に飲んだらまあ朝だなと思っとって、で、あの夜中布団に入ったらなんかこういい感じの中がぐるぐる揺るけ、あ、これやっぱり朝 お目覚めとともにあのどっしゃって出るんかなと思っちゃったんですけど、朝目が覚めたら何ともなくて、あれと思って、で、まあ、まあ会社行くまでにあのなんとかなればいいわと思って、今日ちょっと早起きしたんで、で朝ごはん食べて、でも全然なんか行く気にならなくて、あれ会社行かねえけんじゃんと思って会社行って、もう会社行っても全然なんか何ともなくて、私よっぽど頑固な便秘なんだこれと思っとって、仕事してたんですけど、なんか突然、
うん、
突然なんかこう寒気がし始めて、
はあ、
10時半ぐらいだったかな、
うん、
あ、やばい来たと思って、
うん、
あのもう我慢ができない息で、ほんでトイレに駆け込んで、やりました、やりました。ほんでもなんかそのすっきり感がなくって、でまたそれで一回席に戻ってまたトイレ行きたくなって、トイレ行ってもう家帰りたいよとかと思ってたんですよね。で、あのお昼はもう今日はね、カーコーティングで台車だったんだけど、とりあえず家に帰るって決めとって、でお昼になって、で一応ね、あの会社であの安く注文できる日替わり弁当を頼んでたんですよ。でそれを持って帰ってきて、で、ああ帰ってきたと思って、ほんで、でもな、お弁当それなんかこう9個ちっちゃな穴が開いとって、そこにちょびちょびちょびちょびいろんな種類のおかずが入ってるけど、まあバランスはいいよね、すごい。で待てよ、でもこれ割とそんなにお腹にならんし、あの夜にとっといてちょっと家にあるもん食べようやと思って、お弁当を袋に入れたまま置いとってね、冷蔵庫ゴソゴソしとったんよ、だけど、あーでもな、お弁当来たばっかりだし、もしかしたらあったかいかもしれんと思って、あの袋からパッて出してこう手を当てたんよ、そしたらさ、唐揚げの匂いがするんよね。で、あ、今日すごい唐揚げ入ってるんじゃんと思って、手をパッて蓋から手を離した瞬間に、あれ、このお弁当箱9つ穴開いてないで、なんかご飯と唐揚げがボンボンって乗っとるけ、あれ、これって唐揚げ弁当じゃんって思った瞬間に、やばい、これ人の頼んだ弁当だっていうのに気がついて、ほいで慌てて会社に電話したんよ。誰か困っとると思って電話して、で、あの、その、総務にお弁当が来るけ、総務にあの取りに行くんだけど、総務の電話番号が分からんけど、とりあえずあの、カスタマーサービスってあの、お客さん電話するところにかけて、ごめん、あの、ちょっと総務につないでいいや、とかって言ったんだけど、電話切られてしもて、なんか引き継ぎがうまくいかんかったらしくて、でも私パニック起こして、やばい、早く行かんと、もう12時15分じゃんと思って、で、唐揚げ弁当頼んだ瞬間困っとると思って、で、なんか適当に電話番号回したら総務につながったんよ。ほんで、総務の人に、すいません、 お弁当間違えましたって、あ、犯人はあなただったのねとかって言われて、で、あの唐揚げ弁当頼んだ人が弁当がないって騒いどるよって言ってほいで今からすぐに会社戻りますとかって言って、で戻ったら、あのその頼んだ本人唐揚げ弁当がないけって弁当買いに行ったっていうの、あのローソンにあの唐揚げ弁当買いに行きましたよって言って、マジでどうしようとかって思うとって、ほいでもうなんかあの会社に戻る途中に一緒にあの会社でご飯食べるときに一緒に食べる友達が電話をかけてきたけん、もしもしってアプローチで言って、もしもしって言ったら、スキちゃん、スキちゃん弁当って言うけん、知っとる知っとるって言って、スキちゃん弁当間違えた、間違えた、唐揚げでしょ、今ね、会社に向かっとるとかって言って、あ、分かっとるなりって、でもね、なんかお弁当買いに行ったらしいけん、それも知っとる、とりあえず戻るとかって言って、それでもうなんか車の玄関前にもう横付けして、エンジンも切らんこうに、バーンって言って上に上がっていったら、総務の人が、もう、頼むでって言われて、すいません。普通確かめるだろうって言われて、なんか、いや、確かめたつもりも、いや、確かめてない。で、あの、こう、お弁当頼んだ人の弁当が、こう、ポンドワーンって積んであったんだけど、私のも、あの、持って帰った袋の中には、私の持って帰ったお弁当の上に、オムライスが一個ポンって乗った時、オムライスが避けたんよ。あ、これオムライスだって。で、オムライスだけ避けて、見ずに、バーって持って帰ったんよね。
うん。
それが、唐揚げ弁、唐揚げ弁当だったんだけど、あの、まだ、本人あのその子ローソン行っとるけど帰ってきてなくて、
うん、
でどうしようどうしようってオロオロしようったらみんなが弁当間違えたんだっていや間違えたとかって言ってすごいなんかまあいいけって総務の人もまあいいけ食べんさいもういやいやあの買い物から帰ってくるまで待っとくけって言って、
うん、
でずっと窓の外見とったんよ、
うん、
ほんなら車でブーンって帰ってきてダーで外に出て大変申し訳ございませんとか言って大変申し訳ございません私で犯人はあそうだったんですかいいですよっていやよくないよくないその弁当代私に払わせてとかいやいやいいですいいですあの唐揚げ弁当はあの家に帰って晩ご飯にするけていやいやあなたは家族がいるから一人唐揚げ弁当ってわけいかんでしょうって私が払うからって言ったらいやいいけって言ってでもついて上がってたよ上までもうね、お願いだけ何か私にあの弁償させてくださいって言ったら、うん、じゃあ、 あの唐揚げ弁当の代金もらっていいですかって喜んでって言ってて唐揚げ弁当にちょっとあの釣りがなかったけど色をつけてこれで取ってくださいってこうやってて、
うん、
で言っとったんだけど、
うん、
あのどうもねあの、うん総務の人は総務の人で弁当がないって聞いた瞬間にその持ってくるお弁当屋さんがよく弁当を忘れるんだって忘れるというか漏れがあったりするんだって注文にほんだけ
クレームの電話かけた
総務の人がまたやったんだっていう勢いで弁当屋さんに電話をして弁当がないですよって言ったんだってで私それ聞いてああ私のせいだと思ってすいません私お弁当屋さんに私が犯人だって電話するって言ったらもうせんでいいけとか言ってもういいけいいけいいけ大丈夫大丈夫って言われたけそう、うん、って言ってでさあって時計見たら12時半過ぎとっていやもう時間がないじゃんと思って、うん、お弁当食べようと思ってはっって思い出したのがその、うん、慌てて会社に戻ってきたけ車のエンジンかけっぱなしで外に放置しとったんよであ車のエンジンでダダダダダダってまた下に降りて、
うん、
でエンジンがかかってるけってやれ駐車場に止めないけって言って自分の駐車場まで行ったんだけど台車で、
うん
でよく考えたら、うん、今日私の駐車場のすぐそばに車が2台止まっとって朝用途免買ったんよ自分の駐車場に、
うん、
で朝もその用途免系来客用の駐車場に止めとってカーコーティングにあのスタンドの人が取りに来てくれたけその時に台車をあそこに用意入れんって言ったらじゃあ僕入れてあげますって入れてくれたのに私はその車で出たけまた用意入れんのよほいで、で、何回も何回も切り返して切り返してやっても止まらんで、それを、あの、会社の外、会社の中からこう窓で見とって、バーカ、何しようるんとかってみんなで見とったらしいんよ。その切り返して止められんで10分ぐらいやっとったん、それを。みんなが、なんか、でやっと10分経って戻っても12時40分じゃん。ほいで、ああ、疲れた、って。 ねえそんなに運転下手だったって言うけ、あのねバックゲーバックができんのって言ったら、もうみんなでね、そうじゃないだろそこでゲーされたよとかってみんなで言うとったって言うけ、誰かにしてもらえばよかったなって言って、
うん、
でもとりあえずお昼食べたらいいわよって言うけ、慌てて食べて、
うん、
で昼から仕事をしとったんだけど、あのこう会社の中移動しよったら、
うん、
あの総務の一番偉い人、総務の一番偉い人と階段で出会ったっけ、うん、あお疲れ様ですがってすごい満面の笑みで挨拶したらムッてしたから、
うん、
あんたそんなようヘラヘラ笑っとるねって言われて、えって言ってたら、えじゃないだろ、散々みんながどんだけ大騒ぎしたか分かっとるって言われて、あお弁当ですかって言ったら、それしかないだろ、なんでようそんなに反省もせずにヘラヘラ笑ってからって言って、いや反省は しとるよしてないしてない、ね、あのな、あのまず弁当を間違えたことでその唐揚げ弁当を頼んだ人に迷惑をかけた、はい弁償しました、で総務のみんなも大騒ぎして弁当屋さんに文句の電話をした、それも聞きました、それなのに笑とるんかって言われて、はいすいません、全ては私が悪うございましたったら、社員教育やり直さなきゃいけんなとか言ってブツブツ言いながら上がって一気に去ったんよね、だけどもうすでに大変申し訳ございませんでしたって、ね、ずっと頭下げつって、
なんか僕は仕事が忙しかったんだと思った
、違うんよ、でねあの普通さ自分の頼んで弁当見るだろうって言うから、そうですね、うん、見るかもしれん、見るかもしれんじゃん、見る見るこれだっけ、もう私お弁当頼みませんって言ったよ、もう私二度とお弁当頼みませんだからそこまで言わない、見ればいいんだろうって、分かりました、あのお弁当頼んだ人がみんな取りに来た後に最後に取れていきますって言ってっていう、とったんばったんが、
とったんばったんだね
もうその後も昼からずっと大引いとって、そのなんかこう仕事するたんびに誰かに、はいお願いしますって渡したら、いやこれがないよ、あごめんねって次のやつ持って、あこれもないよ、出すもの出すもの何かが足りんみたいなんで、すごいみんな大丈夫か今日どうかし、どうしたん、なんかあったんって言うけ、唐揚げ弁当かって言ったら、知らんとか、どうしたん唐揚げ弁当、ああ知らんのだ、いい、結構社内でなんか大騒ぎになっとってねもうね、
嵐を呼ぶ女だね
いやちょっと当分唐揚げ弁当が食べられん、唐揚げ見るたびに思い出すかもしれんけど、
結局食べたお昼は自分で頼んだやつを食べたってこと
だ、当たり前ですよそりゃでその彼女は結局ローソンに買いに行ったものを食べずに唐揚げ弁当食べとった、
あでローソンで買ったやつはお持ち帰り
した、お持ち帰りしただっけ、あの私ヤモメですからよかったらそれ買い取りますけどって言ったら、あいいそこまでせんでいいけ、みんな優しいんよもう
優しいのか呆れてるのか
だっけ、本当にいよいよまあ年を取るとあんな風になるんだと思われたかもしれんなと思ってもう今日はね、あのお腹が痛いのもあって早くお家に帰りたかったのもあるんだけど、
うん、
いやー本当にねびっくりした、あの目の前に現れたお弁当、唐揚げの匂いする、わー嬉しい唐揚げが入ってんだって、それ唐揚げ弁当だもんみたいな
そりゃそうだ、
日替わり弁当に唐揚げが入っとったことが今までない、今日ラッキーとかと思ったらね、あのだけど私が頼んだ弁当の方が30円高いんよ
そうなんだ、そういう問題じゃないと思う。
そういう問題ね。あのその彼女は今日すごい唐揚げ弁当が食べたかったらしくて、周りの人が言うにはよ、なんかね今日はすごい唐揚げが食べたいけって唐揚げ弁当頼んどったんよ。そうなんだ。だけど私あすごいね、あのもし家のものを食べとったらその弁当を置いたままにして食べとったんよ。でその唐揚げ弁当を私が持って帰ったことを知らずに会社に戻って大変なことになったもっとね、うん、
そりゃそうだわな月ちゃんの弁当残ってるわけだよな、
そうだけどもう お弁当今日結構何6種に頼んどったんだけど、みんなは会社に残って食べてるけ、一、うん、人ずつなんか総務さん聞いて回ったので、すいません、うん、あの何の弁当頼まれて、あこの弁当ですけど唐揚げじゃなかったですかってみんなに聞いて回って、最後私一人残って、あの、うん、あ家に帰ってよって、あそうなんだ、いや疑うわけじゃないんだけど、もしかしたら唐揚げ弁当を持って帰ったかもしれんのよっていうのを聞いて、その友達が電話してきて、あんた唐揚げ弁当って聞いて私だけど本当に皆さんにご迷惑をおかけして、あの聞いてないと思いますが、本当に申し訳ございませんでした、もう
反省しておりますって。
そんな一日でもうね、だけどさ、あの優しい子は言ったってたかがお弁当じゃんって言ってくれたんだけど、
うん、
もうね総務の一番上の人はもうかなり お怒りでした。もう夕方出会った時もお疲れ様でしたら、あ疲れこっちでなんか声が
もう本当に、まあ、また仕事でなんかミスしたんかと思って心配しとったのに、なんか心配飛んだな。
いやよかった、でもね私自分が頼んだ弁当が何弁当かちゃんと分かっとったけよかったけど、あれ無意識に食べとったかもしれんよね。いやー本当にもう
今日は唐揚げだって。
で唐揚げ、あのすごい唐揚げ弁当が美味しい、たまに頼むんだけど、
うん、
自分が頼んだのが日替わりだってちゃんと覚えとってよかったな。食べたよって言われたら、私本当にどういう人なんかと思われとったと思って。
当分言われそうだな。
だけどもうその大騒ぎでそのお腹が痛かったことも忘れ、どこ吹っ飛んでいってからさ、
うん、はい、皆さんも人の弁当食べないように気をつけましょうね。まあ、まあ、食べちゃうのおらんけどな。
最後の収録に大きなネタがございました。
うん、はい、
以上空海 IT ニュース、4月28日でした。お届けしたのは、
連休前は今日が最後で、連休明けは8日からだよのみっさんと、
今日はもうからカーコーティングしてもらってすごい車が綺麗になったことが話したかったのに、それどころじゃなかったスキちゃんでした。それでは皆さん良いゴールデンウィークをですか、ですね、一週間お休みしますね、私はまだ仕事ですけどね。三四
ただものだんだん。スキちゃんコーティングしてもらって車ピカピカになったのに、
その話しようと思っとったのに、っていうか、なんだかなあ。でもカーコーティングおすすめですよ、すごくいい。
Sora Ami ID News。